説教新しい革袋シシド元牧師。
キリストの福音はいつも新しい命として私たちに与えられます。そのキリストの福音という恵みが入ってくるとき、それを受ける器である私たち自身も新しくされていく。その最も典型的な言葉が今日読まれました聖書の最後の17節にこういうふうに記されております。新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるものはない。そんなことをすれば皮袋は破れ、ブドウ酒は流れ出て皮袋もダメになる。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものだ。そうすれば両方とも長持ちする。新しいブドウ酒は発酵する力、エネルギーを蓄えています。それがキリストの福音であります。そのエネルギーがそれを受け入れる器である私たち自身をも作り変えていく。これは当時の時代の状況を反映することであるというふうにも言うことができると説明されます。というのは当時主イエスキリストが来まして、とユダヤ人の社会からこの落ちこぼれていたような人々に対して、あなた方もイスラエルの信仰の父アブラハムの子孫である、今この世から人間の手で抹消されたり、あるいは抹殺されたり、そういうふうにしてしまわれたあなた方も実は神によってちゃんとその生きるべき、あるいは住むべき、おるべき居場所が与えられる。そのために私は来たと言われた。これは先週共に読んだことでありますが、今日救いがこの家に来た。この人もアブラハムの子なのだから。人の子は神の前から失われたものを探し出して救うために来たのである。この言葉をイエス様はあの罪人と言われたザーカイに対して言ったというふうに、ルカ福音書19章に書いてありました。このようなイエスキリストの在り方に対して、バプテスマのヨハネのグループから次のような質問が出された。それが今日のマタイ伝の9章のところの14節以下に書いてある事柄に続いてまいります。洗礼者ヨハネというのはイエス様に洗礼を授けた方ですよね、人ですよね、預言者ですよ、ね、ですからイエス様とこの洗礼者ヨハネというのには当然ながら共通点、またイエス様もそのヨハネの働きを認めていた。この洗礼者ヨハネは腐敗しきったユダヤの社会に悔い改めを迫り、神の国の到来を待ち望むために荒野に出て洗礼を授ける、悔い改めの洗礼を授ける運動を起こした、そういう預言者でありました。ですから彼はイナゴと野蜜を食物としていたというふうに書いてありまして、大変ある意味では禁欲的な生活をしていた。当時ユダヤ教では年に2回ほどこの断食の習慣というのが定められていた。これに対して熱心な人々はですね、その年に2回っていうのではなくて1週間に2回行っていた。ですから同じ、これルカ福音書の中にはですね、パリサイ人が私わざわざお祈りの中で1週間に2度断食していますというようなことを祈っているという言葉が ちゃんと記されているんですよね。ですから1週間に2度っていうのはこれは特別なことだっていうか、これほどまあ熱心にっていうかやってるんだということを表すような言葉となっていた、まあ、一般の場合はまあ年に2回ほど断食してたっていうんですね。ですからこのヨハネのですからイエス様はですね、まあ、自身もこの決して断食をこう否定したわけではなかったんですね。例えばイエス様自身もこの40日40夜この昼も夜も荒野で断食をした後悪魔の試みを経験されたとこのマタイ伝の初めの方の4章等に書いてありました。ですからイエス様自身も断食をしていたしたということの経験がありますので、また断食についてもこういう言葉をこれはもう少し後の6章のところに書いてありますけれども、断食をするときには偽善者のような陰気な顔つきを見苦しい顔をするな、むしろ頭に油をつけ顔を洗いなさい。これは喜びの油、聖霊を受けて、まあ、苦しいこともすがすがしく行えといったような、そういう見苦しい顔をして断食するんじゃなくて、そういうことをするときにもこの頭に油をつけて顔を洗ってですね、すがすがしい顔をしてそういう技をせよということをイエス様自身が言われている。ですからイエス様自身がこの断食そのものをこの禁止したということではなかった。しかしイエス様はこの罪人と呼ばれた人たちと食事を共にしていた。これが今日の一番初めの14節のところに書いてあるヨハネの弟子たちがイエスのところに来て、私たちとパリサイ派の人々はヨハネの弟子たちとパリサイ派の人々はよく断食しているのに、なぜあなたの弟子たちはイエス様の弟子たちは断食しないのですかという質問になったわけであります、ね、これに対してイエス様がお答えになった、それがその次に書いてあるわけですが、ですからイエス様とヨハネのグループの間には共通点もあった、しかしながら同時にまた断絶する面もあったということであります。当時の習慣となっていた断食はイエス様自身も認めていた。しかしそれを超える出来事がここに起こりつつあったということであります。この点を我々はこの読んでいかなきゃならない、見落としてはならないのであります。イエス・キリストの到来は新しい時、律法の時代は終わり、新しい福音の時、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信ぜよ、そうキリストが言われた、その救い主が到来した、福音の時代が始まった、そういうことがここで新しい事態として起こっている。ですからこの後にこの洗礼者ヨハネがヘロデ王の罪を指摘してしたことによって、その結婚の問題についてですね、指摘したことによってマケラスの牢獄の中にこのバフテスのヨハネが捕らえられました。じゃあ最終的には彼はこの首を切られることになりますよ。そしてこの牢獄に捕らえられてますときに、この洗礼者ヨハネの中、ヨハネにいろいろな噂が耳に入ってくる。目の見えない人は歩き、重い皮膚病の人は清められ、耳の不自由な人は聞こえるようになり、死人は生き返り、貧しい人たちは福音を聞かされている、そういうことが出来事がヨハネの耳にも入ってきた。そこで改めてこのバプテスマのヨハネは弟子を使わして直接イエス様に通る質問をしたということが出て書いてあります。つまりこのような数々の奇跡の出来事もですね、一時的なことで終わってしまうんだろうか。自分はなおこのような牢獄の中に捕らえられている。 本当に新しい時代は来るんだろうか、新しい時代は本当に来たりつつあるのか、そういう疑問を牢獄の中のこのバプテスマのヨハネを持ったんです。ですからこういう質問をした。来るべきメシア、救い主はあなたなのですか、他に誰かを待つべきですか、本当にあなたはメシアとして救い主としてこの世に来られたんですか、とヨハネ自身が牢獄の中から尋ねてるわけですね。その時にキリストはメシアについて、救い主についてあれこれ説明するのではなくて、こうお答えになった。一人の盲人が目を開き、一人の足ないがイエスによって立ち歩き出した。今新しい始まりの足音が聞こえ始めた。その事実だけを指し示してこう言われた。闇はまだ世界を覆っている。しかしここからがイエス様の言葉ですね。はっきり言っておく、およそ女から生まれた者のうち先霊者ヨハネより偉大な者は現れなかった。しかし天の国で最も小さい者でも彼よりは偉大である。これどういうことか、これは旧約の時代の役割がもちろんあったということを認めている。しかし新約の時代がイエス・キリストのメシアの到来によって始まった、このことも明確に、このことを明確にイエス様は語られたということであります。すべての預言者と律法が預言したのはヨハネの時までである。実に彼は、ヨハネは現れるはずのエリアである。これマタイ伝11章に書いてあるんですよ。すなわちイエス様はヨハネの役割を認めて、しかし同時にそこにとどまっているのではなくて、救い主メシアが来たことによって、自分が来たことによって新しい新約の時代、律法の時代は終わり、福音の時代が来た。女から生まれた者のうちバプテスマのヨハネより偉大な人物は現れなかった。しかし天の国で最も小さい者でも彼よりは偉大である。福音を信ずる者、新しい時代のこの救い主キリストを信じる者たちの姿をここに明確に書いています。私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するために来たのであると、このマタイ伝5章に書いてます。完成する、あるいは成就するという、そういう訳もかつてはしておりました。律法や預言者をそれは廃止するんではないんだ、廃止ではなくてそれ全部捨ててしまうんではなくて、それを完成するために、本当にそれを成就するために、成し遂げるために来たのであるとキリストは言われた。こういう観点に立って改めて我々はこのキリストの今日の言葉を読んでみなければならない。15節、イエスは言われた。花婿が一緒にいる間、婚礼の客は悲しむことができるだろうか。しかし花婿が奪い取られる時が来る。その時彼らは断食することになる。救い主が、この花婿が取り去られる時が来る。これは十字架の時、その時には断食するであろう、悲しみを表現するであろう。しかし今救い主キリストと共にいるということは喜びの事柄だ。花婿と共にいる婚礼の時のように例えることができる。花婿と共にいる婚礼の時に、どうして婚礼の客は悲しみの断食をすることができるだろうか。今は喜びの時が来たんだという そういうふうに言われた。これはパリサイ派やヨハネの弟子たちが毎週行っていた断食を、キリストの死後キリストの教会でも一時この断食習慣がまた元のように戻ったという事例もあるようでありますが、しかしここで決定的なことは救い主と共にあるという新しい事態が始まったということを意味しているわけであります。先ほど旧約聖書のイザヤ書61章を読みました。このイザヤ書の言葉は実は初めの方の言葉から大変長いところでありますが、11節のところまでありますけれども、実はナザレでイエス様が伝道の開始をなさったときに、読まれました聖書なのであります。ルカ福音書ではこんなふうに書いてありました。イエスはお育ちになったナザレに来て、いつもの通り安息日に街道に入り、聖書を朗読しようとしてお立ちになった。預言者イザヤの巻物が渡され、お開きになると次のように書いてある箇所が目に留まった。これが実はこの61章の今日一部分読んだところなんですけれども、その初めの部分をお読みになった。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。イエスは巻物を係の人に返して席に着かれた。街道にいるすべての人の目がイエスに注がれていた。そこでイエスは、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現したと言われたと、ルカ福音書に書いてあります。そのイザヤ書の続きに、この先ほど読んでいただきました言葉が続いていくわけであります。その途中には、嘆きに変えて喜びの行為を、暗い心に変えて賛美の衣をまとわせるために、喜びのそういう出来事がここで起こった、そういうことをこのイエス様は語るためにこの言葉を引用したのであります。引用されたのです。まさにキリストは私たちの心の目を開いてくださり、そして私たちに本当に心から神の恵みを賛美する賛美の衣を与えてくださる、そのために私は来た、そういうふうにキリストは言われたのであります。この61章の初めの方、いや、そのことが書いてあります。で、一番最後の方にはですね、私の魂は神にあって喜び踊る。主は救いの衣を私に着せ、恵みの晴れ着をまとわせてくださる。そのために私は来た。人々が救いの衣、恵みの晴れ着をまとう。花婿のように輝きの冠、花嫁のように宝石で私たちを飾る。そのために私は来た。とキリストは言われた。キリストは私たちの心の目を開いてくださり、神の恵みを見えるようにしてくださった。また私たちが流している嘆きの涙に変えて喜びの行為を注いでくださる。暗い心に支配され、不安や悲しみや怒りにがんじがらめに縛られていた、そういう私たちの心に変えて神共にいます、そういう賛美の衣で私たちを覆ってくださる、その出来事のために私は来たとキリストは言われた。それが その次の比喩においても同じことが言われておりますね。それが16節のところ、マタイの方に戻ってみますと、16節のところ、誰でも折りたての布から布切れを取って古い服に継ぎを当てたりはしない。新しい布切れが服を引き裂き、破れば一層ひどくなるからだ。まあ、これも実はいろいろなその裁縫というんでしょうか、そういうことの例を聞いてこられておりますけれども、まあ、これは要するに、継ぎを当てる場合に、まあ、同程度のものでないとダメであると。新しいものを継ぎを当てると、古いものと新しいものをやたらに結合してはならないという、まあ、そういう例えになっていくわけであります。キリストを信じるということ、それは古い嘆きの衣は合わないんだ、それを脱ぎ捨てて新しい衣を着よう。キリストがもたらした福音は嘆きの涙に対して喜びの行為、暗い心に変えて賛美の衣をまとわせるために私は来たとキリストは言われたのであります。そして最後の新しいブドウ酒と皮袋の例えも同じであります。新しいブドウ酒ということで、キリストの福音、そのキリストの福音にふさわしいあり方、新しい皮袋に盛られていくべきであるという、そういう主張になってまいります。明治の初めにアメリカから来ました、その札幌農学校の初代の教頭となったクラーク博士ですね、あの有名な。で、彼は細かな学校の規則を制定しなかったそうであります、ね、で、この札幌農学校でただ自分はこの学校に臨むことはただ一つだ、それは Be gentleman と、まあ紳士であれというこのことだけを言った、ただこの一字に尽きると言って彼は細かな規則を作らなかったと言われています。まあ、これは男性ですので、まあ、ジェントルマンというふうに言ったかと思うんですけども、まあ、紳士であれと、まあ、女性がいれば淑女であれというふうに言ったかもしれません。ただそのことだけだったと。私たちが生きているこの社会にはいろいろなこの規則、決まり事があったり、社会の守らなきゃならないルールがあったり、また教会なんかでも行事がいろいろありますね。イースターもあればクリスマスもあれば、いろんな事柄もあります。しかし大事なことは真実のキリスト者であれということでありますよ。いろんな細かい規則も我々にはあるかと思います。しかし大事なことは真実のキリスト者であれと、ただそのことだけが求められているんだと思います。もちろん細かいところで直すべきことはいろいろあるかもしれません。しかしこの最も大事な真実のキリスト者であれということが、新しい時代に、新しい福音に対して、キリストの福音に対して我々はどういう態度で臨んだらいいのか。真実のキリスト者であれ、ただそのことであります。言い換えればキリストとの生きた交わりに生きよう。ある方が小さい時のこのような体験を書いていたのを読みました。自分のお母さんは自分のことを一生懸命可愛がってくれて、お守りを大事に持たせてくれた。まあ、どこへ行くにでもですね、このお守り持っていけ、このお守り持ってきなさい、いつもこのお守りを大事にですね持たせてくれたっていうんですよね。で、ある時自分はこっそりとその中身が何であるかを調べてみた。なんとそこには米粒一つ入っていた。米粒一つだけが入ってた。母の愛情と経験さっていうのは大変ありがたかったけれども、 自分は何を信じているのかを考えざるを得なかった。これはお前を守ってくれるもんだ、まあ、お守りだよ、これ持ってきなさい、どこに行くとき持ってきなさい、忘れるな、持ったか、いつも注意してくれた、その母の愛情、その経験さ、それはありがたかったんだ、それを否定するもんじゃないんだ。しかし本当にこの母親の願いや祈りを成就していくもの、完成していくもの、それは何だろう。本当にただそういうことで自分は聖書が告げるイエス・キリストに出会ったと書いていました。ただ外側だけの信仰で中身に触れなければ、米粒を大事にしているのと同じです。週に2度断食しています、それと同じです。キリストは物言わぬ米粒ではなく、人間の魂の奥底に触れ、人間の抱えているさまざまな苦しみ、この世から抹殺されたり抹消されたり侮られたり、人々から人とも思われないような、そういう態度を取られていたあの罪人たちに対して、イエス様は何と言った。あなたもアブラハムの子孫だ、あなたも信仰の人、アブラハムの子供だ。失われたものを回復するために、そしてあなたもちゃんとした居場所を、神の御前において捨てられてしまった、神の御前に居場所がなかったあなたを、神の御前にちゃんと居場所があるんだということを取り戻すために私は来たんだ。これがザーカイに対してイエス様が言われた言葉でしょう。人間の魂、人間の存在の奥底に触れ、そしてこの世のまたさまざまの囚われ、さまざまな偶像から私どもはに囚われている我々、この世にはいろんな規則があり、いろんなやんなきゃなんないことがある、あれもしなきゃなんない、これもしなきゃなんない、もうどうしていいか分かんないほどに重に苦しみ、すべて重に負って苦しみ、苦しんでいるものは私のもとに来なさいとキリストは言われた。さまざまな偶像が我々の周りにはあるんであります。そういうものから本当に解放してくださり、罪を許し、私たちを新しい命に生かしてくださる、それがキリストです。キリスト教信仰の中心にあるのはこの生けるキリストとの交わりです。この生けるキリストとの交わりこそがキリスト教の中心です。いろんなことをキリスト教の信仰にも創造、ね、贖い、終末、いろんな問題がそこに、十字架復活、いろんな問題が聖書には書いてあると思うんです。しかしただ一言でキリスト教の信仰は何ですかと言われたならば、それは私は生けるキリストと共にその交わりの中にあります。私はブドウの木、あなた方はその枝である、このキリストとの生きた関係の中に私はあります。このことをはっきりということ、この信仰に生きること、このことを抜きに、どんなに我々がいろんな聖書のことを知ったとしても、一体それ何になるんだろうか。先ほどの言葉で言えば、このキリストに対して真実に、真実のキリスト者であるということ、このことが私たちの心にしっかりと根付いていくこと、キリストとの生命的な関係、生けるキリストとの交わり、このことを本当の意味で回復させるために、神との交わりを本当の意味で回復させるためにキリストは来たのであります。この最初第2章にこういう言葉が書いてありますね。あなた方は食べ物と飲み物につきてついて、あるいは祭りや新月や安息日などについて誰にも批評されてはならない。これらは来るべきものの影であって、本体はキリストにある。このような影に怯えているのが私たちの姿です。 いろんなこの世には影の力があります。一人一人の人生、一人一人の家庭、またこの社会、本当に、しかしそれらは影だ。本当に大事なものはキリストである。その本体はキリストにある。キリストという福音が入ってくるとき、今までの古い皮袋はおのずと破られていくんだ。本当にこの私たちはそういう意味で、何が本当に大事なんだ、何が本当に私たちの人生にとって必要なことなんだ、キリストはそのことを言うために来られた。パリサイ人はどうだったでしょうか。週に2回断食しています。年に2回断食している人もいます。それを守っていれば信仰だと思っていた、神の前に義とされると思っていた、一生懸命やった、そういうことではないんだ。律法は否定するものではないですけれども、律法の時は終わり、福音の時が来たんだ。キリストを信じ、キリストによって私たちが新しくされていく、キリストを信じる、そういう時が来たんだ。キリストの福音によって今まで自分を捉えていたそういう諸々の力がその力を失って、本当にこれができない、あれができないということで我々は苦しんでいたかもしれない。そういう外側のことで判断してはならない。信仰生活はいつも新しくキリストに対して真実であること、ただそのことだけだ。私たちはいつも新しい救いの衣をキリストによって与えられていくんだ。古い衣を脱ぎ捨てて、ボロボロになった着物を脱ぎ捨てて、古い衣を脱ぎ捨てて、新しい救いの衣をこの礼拝において与えられていくことだ。そして新しい習慣を生きていきなさい。この世の旅路を私どもはこの新しい救いの衣をいただいて進んでいきたいと思うのです。キリスト教会の群れはこの生ける復活の主の御臨在を仰ぎつつ、生ける主イエスキリストと共に前進し続けることができたのであります。そして常に新しい人々の中へと福音を携えて進み、新しい要素を内に吸い上げながら新しい道を切り開いていきました。何事も批判するだけでなく、自分を否定するだけではなくて、新しい形成者、本当に救いの衣を与えられて私どもは肯定されていく人生、救いの衣を与えられて新しい道を切り開いていく、キリストの復活は、キリストの福音はそういう新しい生き方を作り、自分自身を作り、家庭を作り、社会を作り、歴史を作ってきたのですね。これがキリストの福音でありますね。ですから私どもの教会で言われていることは、キリストの教会もまた絶えず改革され続けていく教会であるというふうに言われています。絶えず私たち自身も古いものを脱ぎ捨てて新しく改革されていく、自分自身の人格、人生、私だけではない、教会もまた社会も、そのようにして歴史というものが新しくされていかなきゃならない。その中心にあるのがこのキリストの恵みの福音なんだということであります。お祈りいたします。父なる神様、新しい習慣が与えられました。私どもはいつまでも古いものを携えているものでありますが、今古きものを脱ぎ捨て新しい救いの衣を与えられて、神の国に向かって喜びを持って感謝を持って謙遜を持って進んでいく勇気を与えてください。悲しみを喜びに、嘆きを喜び、暗い心ではなくて賛美を歌いながら進みゆく一人一人としてください。キリストの福音の恵みが ふつふつと私たちの心に湧き起こり、そして新しい歩みを続けることができますように。この一週間の旅路、この福音に立って良き戦いを戦うことができますように。一人一人の戦いのうちに、あなたご自身が御言葉と御霊を持って臨んでください。この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。